聖書を読みます。最初に旧約聖書からハバクク書第2章の1節から4節まで、旧約聖書の1465ページです。ハバクク書第2章1節以下。私は保証の部署につき、砦の上に立って見張り、神が私に何を語り、私の訴えに何と答えられるかを見よう。主は私に答えて言われた。幻を書き記せ。走りながらでも読めるように板の上にはっきりと記せ。定められた時のためにもう一つの幻があるからだ。それは終わりの時に向かって急ぐ。人を欺くことはない。たとえ遅くなっても待っておれ。それは必ず来る。遅れることはない。見よ、高慢なものを。彼の心は正しくありえない。しかし、神に従う人は信仰によって生きる。次に新約聖書から、ローマの信徒への手紙第1章、16節と17節を読みます。新約聖書の273ページです。ローマの信徒への手紙の1章16節と17節。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。祈ります。愛する主なる神様、私たちは今日宗教改革を記念するためにこの礼拝に集まっています。優れた先達たちの信仰によって、私たちはあなたの自由な恵みの福音に預かることができ、それによって繰り返し心を揺さぶられ、人々の前で信仰を告白する勇気を与えられておりますことを深く感謝いたします。主なる神様、私たちは今心から祈ります。私たちにこの世で福音を恥とすることのないように、キリスト者の自由をお与えください。私たちの信仰が正しい実を結ぶことができますように、聖書の学びや礼拝に喜びがありますように、私たちの日々の仕事が良心的になされますように、周囲の人々の苦しみに対して開かれた目と優しい心を持つことができますように、そして私たちの喜ばしい信仰がより多くの人々に正しく力強く伝えられていきますように祈ります。主なる神よ、私たちをすべての恐れや不安から解き放ち、すべての臆病さや弱気から自由にしてください。また他者に仕え、喜びをもって真理を告白し、互いに愛し合うために、私たちの自由を用いることができるようにお導きください。世にあるすべてのあなたの教会のために祈ります。過ちや分裂やそこから生じる罪を主イエスキリストのゆえにお許しくださいますように、福音を信ずるキリスト者たちを 硬直した対立関係や偏狂な完全主義や熱狂主義的な高ぶりなどからお守りください。誤った自信を正し、諸教会の間の協力を目指すあらゆる努力を祝福し、分裂したものをお互いへの敬意と相互の和らぎに変えてくださいますように。そして神様、まず私たち自身の心を根底から新たにし改革してください。そのことがあなたの愛したもう世界の改革の始まりとなることができますように、心からお願い申し上げます。これらの祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。私は今日はこの礼拝の説教の中では宗教改革の意味について少し述べたいと思っています。いくらか抗議調になることは避けられませんのですが、そこはまあお許しをいただくことにしまして、そうしょっちゅうはありませんから。まず私たちの教会は日本キリスト教団に属しているということはご承知の通りです。でこれはプロテスタント教会です。プロテスタントというのは大まかに申しますと、マルチン・ルターによって始められた宗教改革の流れを受け継ぐ教会であると言えるでしょう。で今日の修法の牧師室からという欄に書いておきましたが、でそれは1517年10月31日に始まりました。その時彼は免罪符問題に関連して当時のカトリック教会指導部の方針に抗議をした、プロテストをした。そこからプロテスタントという呼び名がついたわけです。だから自分たちでプロテスタントという名前を選んだというわけではありませんで、周りからそういうふうに言われたっていうことでしょう。抗議ばっかりしている。でそういうわけで私たちの教会はプロテスタント教会の一つです。でもちろんプロテスタントと言いましても単純ではありませんで、ドイツでは、これは広く知られていることですが、16世紀半ばまでにルター派の教会、マルチン・ルターの影響を強く受けた教会ですね、ルター派の教会が根を下ろします。しかし宗教改革はドイツだけではありません。スイスではルターの影響を大変強く受けたスウィングリーという人がチューリッヒを中心に改革を推進しました。そして1525年には町全体がこの新しい信仰に改宗しています。他方フランスでも動きが始まりました。で1533年頃からと考えられていますが、フランス人のカルヴァンという人、ジャン・カルヴァンという人が、この人は1509年生まれですから、今年がちょうど生まれて500年の記念の年にあたるんですね。ですから世界中で、日本でももちろんカルヴァンの記念の集会がいろいろと持たれています。それは余談ですが、そのカルヴァンという人がスイスのジュネーブを中心に強力に改革を推し進めました。そして市民生活も巻き込んで、信仰的な生活の新しい形を作り上げたのです。でこうして成立したのが改革派教会と呼ばれます。英語でリフォームと言いますが、 で、この改革派の教会が後に、長老派とか、アメリカで長老派っていうのがありますが、そういう教会のもとになるわけですね。この改革派の教会はやがてオランダに行き、スコットランドに行き、そして、南アフリカなどにも、影響を及ぼすようになります。ですから源流は、プロテスタントの源流はルターの宗教改革であったわけですけれども、その流れは時代の変化とともに枝分かれをしていきまして、それらはやがてさらに多くの教派に分かれて、今ではプロテスタントに属する教会は世界中で無数に存在します。そしてこれらプロテスタント系の諸教会は教義の面で、あるいは実際面でも、いろいろと細かな違いがあって、お互いの間で争いがあったり、なんか大変情けない話ですが、そういうこともあるんですけれども、大筋においてはだいたい考え方は同じ方向に向いていると思います。つまりいわゆる宗教改革の三大原理と呼ばれるものがありますが、それに立脚している、それに立っていると、その点は大筋で、まあ、一致していると言っていいんじゃないでしょうか。では三大原理とは何かということですが、第一はただ信仰によってのみということです。信仰義人の原理というふうに言ったりいたしますが、つまり人が神様の前に、義と認められる、正しいとされるのは良い行いによるわけではない。つまり律法に書いてあることを正しく行ったから神様に義と認められるということはない。そういうことは人間にはできない。ただそういう弱い罪深い人間を憐れんで恵んでくださる神の恵みを信じることによってのみ人は正しいとされる。で、これが信仰義人の原則です。2番目はただ聖書によってのみという原則です。聖書原理というふうに言ってもいいかもしれませんが、つまりこれは信仰の奥義というものは聖書によってのみ示される、そういうことです。で、教会にはいろいろと大事な伝統もありますし、教会会議が決定した事柄というものもありまして、それらはいずれもとても重要なんですけれども、しかしそれらが聖書と並ぶ権威を持つということはない。そういう重要な伝統とか教会会議の決定とか、そういうものも最終的には聖書によって判定される、そういうことですね。聖書によってのみ、これが第二の原則です。で、第三は万人祭司の原則です。で、この万人祭司というのはどういうのかと言いますと、ちょっと説明的になりますが、カトリック教会が聖職者と平信徒、普通の信徒を大変厳しく区別しました。人と神との間に立って仲立ちをする、仲介をする、で、人間のために許しを祈る、そういう特別な職務、これはもっぱら聖職者、司祭に委ねられました。国会コンフェッションの史跡というのを皆さんご覧になったことがあるかどうか、映画などには時々出てまいりますが、カトリック教会に行きますと、小さな部屋のようなものがあちこちに置いてありまして、そこに入っていって人が ひざまずいて自分の犯した罪をそこに座っている司祭の耳元で告白するわけですね。司祭はそれを黙って聞いています。時々助言を与えたりもします。そして最後に神の御名において私はあなたを許しますと、そう言ってくれるんですね。これはカトリック教会の大きな宝でありまして、例えばボンヘファーというあのプロテスタントの神学者は、プロテスタント教会にはああいうものがなければいけないということを申しまして、自分が指導する牧師研修所の生活の中にそれを取り入れました。心理学的に言ってもそれは非常に大事な要素を私たちに示していると思いますが、その時にそこに座ってその私たちの告白を聞いて最後に許しを宣告してくれるのは司祭じゃなきゃいけないんです。聖職者でなければなりません。普通の人がそれをやるわけにいかないんです。そういうふうに聖職者と平信徒は厳しく区別されています。ところがルターはこれを変えました。聖書的な理解に戻したというふうに言ってもいいかもしれませんが、つまり彼はこういうふうに言います。キリストが十字架の上で死んで、そのことによって神と人との間を仲立ちしてくれた。神と人とがそれによって和解された。そういうことをキリストがすでにやっていてくださる、一度そして永遠的に。そのことを本当に真剣に考えるならば、誰か人間がその代わりにその間に神と人との間に立って仲介をするっていうことは余計なことだ。人間はそういう立場に立つことはできない。キリストがすでにそういうことをやっていてくださる。だから司祭であれ誰であれ人間による仲介はもはや必要ではない。これがルターの考えでした。で、今や全ての信者が、聖職者だけじゃなくって全ての信者が祭司の役割を果たすべきである、そう彼は考えたんですね。お互いに、そしてまたこの世界に対して日々の生活において、キリストによって神と人とが和解されたっていうそのことを証しする、そしてそれに仕える、そういう役割を万人が果たすべきである、まあ、言ってみれば万人が祭司になるべきであると、そういう主張です。これが宗教改革の第三原理と呼ばれるものでありまして、万人祭司の原理ですね。ところで私たちのこの代々木上原教会ですが、これから来年にかけて大きな転機を迎えようとしています。つまり牧師が交代するわけですね。私はもう80になりますから、来年でいつまでもやってるわけにいかないので、仮に元気で生きていたとしても、そろそろ次の牧師を迎えなければなりません。これは理性的に考えると誰でも理解できることです。で、その時が来年おそらく来るかもしれない。で、その時にあたって私たちがすべきことはいろいろあります。しかしこの前からいろいろなところである方が非常に強く主張していることがあります。私もそれに同感なんですが、そういう転機に際して私たちの教会はこれからどういう教会であるべきか、そのことを本当に真剣に考えていかなければいけない。他のことに先立ってそれが重要な準備になるというわけですね。私は全く同感です。そこで考えるんですが、私たちの教会はどういう教会であるべきなんでしょうか。いろいろ考え方あると思いますが、私が 今日はまずその基本になることを私のそのことについて私の考えを申し述べたいと思います。それは簡単に言えば、先ほど述べました宗教改革の三大原理によって立つ教会ということです。そういうことになるんじゃないでしょうか。第一の、ただ人はただ信仰によってのみ義とされる、このことを本当に真剣に考える。それから第二に、信仰はただ聖書によってのみ私たちに示されている、聖書原理ですね。そのために聖書を本当によく勉強していかなければいけない。第三に万人祭司です。私たちみんなが、一人一人が他者に対して祭司のような役割を果たしていかなければいけない。で、第三の原理っていうのは実際面で非常に重要になってくると思いますけれども、それについては今日は述べませんが、おいおいそれをテーマとして取り上げて説教したいと思っています。私たちの教会は大きな目から見て、宗教改革の三大原理によって立つ教会になるべきであるというのが私の考えです。しかし今日はその最初のこと、ただ信仰によってのみということだけについて語りたいと思います。先ほど申しましたが、立法の義を行うことによってではなくて、ただ信仰によって私たちは神様の前で義とされる、正しいとされる。で、これがこのただ信仰によってのみということの、内容です。で、これはルターが単に頭の中でひねり出した神学理論というようなものではありませんでした。で、彼がこの確信に達するまでには、人間としての血のにじむような苦悩がありましたし、そしてそれが解決された時の、その悩みが解決された時の驚くべき喜び、それもありました。そういう生身の人間としての血のにじむような体験がその裏にあります。そのことを皆さんにちょっと伝えておきたいと思います。彼は若い日に修道院に入りました。エルフルトという町が中部ドイツに、テューリンゲン地方にありますが、その町の修道院に入りました。そこで彼は一生懸命修道士としての努力をしたのです。修道院には厳しい規律があって、みんながやらなければいけないこと、学ばなければいけないこと、そういうことが細かく規定されてあります。その規律に忠実に彼は従おうとしました。そして立法、旧約聖書のあのモーセ立法に定められた正しいこと、それを行うように、で、彼は日夜努力した。しかし、これは私たちにも似たような経験があると思いますけれども、人は何か目標を目指して努力すればするほど、自分の罪とか弱さを思い知らされます。もっと人を本当に愛するような人間になりたい、そう思う。だけど、そのために祈り努力しているつもりなんだけれども、 ドストエフスキーが書いておりますように、目の前にどっかのおばあさんが座って鼻をぐすぐす言わせるだけで腹が立つ、そういうことって私たちにあるでしょう。努力すればするほど彼は、ルターは自分の罪と弱さを思い知らされるようになりました。そのためにその頃の彼は神の正しさ、神の義という言葉を憎むようになったと述懐しています。私は神の義という言葉を憎むようになった。次に引用するのは彼のその頃の言葉ですが、もし誰かが私に略奪を働いても、つまり私から何かを取る、強奪する、そういうことですね。もし誰かが私に略奪を働いても、私は神の義という言葉を聞くときほど苦しむことはなかったであろう。それくらい神の義という言葉を聞くのが嫌だった。わかるような気がします。彼は暗い顔をしていました。で、ある日その修道院長にシュタウピッツという人がいたんですが、大変優れた、宗教改革には直接登場いたしませんけれども、ルターの人生にとって本当に大切な人であった。そのシュタウピッツがこのルターの暗い顔に気がついたらしい。そして彼を呼び止めて、君は自分の弱さだけを見つめているように見える、それはいけないよ、自分の弱さだけを見つめるということをしていてはいけない、キリストと呼ばれるあの方を見上げるようにしなさい、そう忠告したと言います。で、そのことがおそらく転機をもたらすきっかけになったんじゃないだろうか、私はそう思うんですが、ルターはやがてローマの信徒への手紙の一章、先ほど読みました16節と17節の言葉に出会います。そこをもう一度読みます。ローマの信徒への手紙の一章16節と17節、私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しい者は信仰によって生きると書いてある通りです。で、この言葉に出会って彼は変わるんですね。その頃彼はこう書いています。以下その言葉の引用ですが、私は長い間誤りのうちにおり、自分がどこにいるのかもわからずにいた。このような状態は、私がローマ書一章の義人は信仰によって生きるという言葉にたどり着くまで続いた。そして彼は続けてこう書いています。ついに私は神の義を、義人が信仰によって生きるように導く義として理解し始めた。で、これちょっと中断して説明を加えますと、神の義というのは、それが達成できないからといって人間を裁く、そういう義ではない。そうじゃなくて、それが達成できないような人間を信仰によって生きるように導く神の義だと、そういう意味ですね。正しさというのはそういうことだと。で、私たちの日常の生活でも経験するところですけれども、正しさというのは単に言葉の上で正しいっていうことじゃないし、 その言葉を口に出したからといってその人が正しいとは限らない。本当の正しさというものは、相手がそのことによって生きることができるようになる、そういうことでしょう。相手を生かさないような言葉が正しい言葉だとは私には思えません。どんなに口先では正しくても、あるいは言葉の上では辻褄が合っていても、相手を傷つけ殺すような言葉は正しい言葉ではありません。神の義というものも、人間を裁く義ではなくて人間を生かす義である、そういう意味でしょう。ついに私は神の義を、義人が信仰によって生きるように導く義として理解し始めた。神の義が福音を通して掲示されたという言葉の意味はそれである。神の義は福音を通して掲示されている。その言葉の意味は、憐れむ神が我々を信仰によって義とする、そのような義だということである。で、彼はこのローマ書の一章の言葉に大変深く打たれて、そのようなことを考えたんですね。彼は変わります。引用を続けます。ここで私はまさに生まれ変わったように感じた。そして開かれた門を通って、まさに天国に入ったように感じた。その時、立ちどころに全聖書、聖書のすべてが私にとって全く別の姿を示すに至った。以前に私が神の義という言葉を憎んでいた憎しみが大きかっただけ、それだけ一層大きな愛を持って、私はこの言葉を極めて甘美な言葉として褒めたたえた、そう書いています。世界が変わったんですね。で、そのことが起こったのは1516年のことだったろうと言われています。つまり彼が95箇条の帝題を張り出したその前の年のことです。で、このことは重要です。つまり宗教改革というものは、単なる論争からではなくて、人間としてのこの深い喜びから始まったのです。で、私は私たちの教会のことをいつでも考えるんですが、私たちの教会もこの喜びから歩き始め、この喜びに満たされて歩み続け、そしてこの喜びを互いに分かち合う教会でなければならないし、そうありたいと切に願うものです。祈ります。主なる神様、宗教改革の先達から教えられたことについて、私たちは今学びました。どうかこのことが私たちの教会生活の中で正しく生かされますように心から祈ります。人が義とされるのはただ信仰によってである。で、このことをどうか心の深いところに刻んで、それによって喜びを持って生きていくことができますように、私たちの教会をお導きください。また私たち一人一人をお導きください。私たちの中には病気や経済的な困難や人生のさまざまな苦悩や そういう苦しみを抱えた人たちもいます。どうか一人一人にあなたの恵みの御手が及びますように。すべての人があなたの恵みによって救われますように心からお祈りいたします。尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の378番。